こんにちは、八田正幸です。
横田松寿です。
第8回目を迎えました、ポッドキャストですけれども、あ、そうか、まだ決まってないじゃん、名前。
もういいんじゃないの。
どうしたらいいんでしょう。
もういいだよ。
なんかもうどうしようもないですね。まあ、はい、名前が決まってないポッドキャストですけれども、今回は、スペシャル特別グレートゲストとして、なんか言葉がちょっとダブってましたけど、大常さんをお招きして、再びお招きしてお送りしております。大常さん、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
今回も、スラッシュドットジャパン、http コロン、ダブルスラッシュスラッシュドットドロドット JP のに、2005年の9月30日に、掲載された記事を取り上げて、あーだこーだ言うという感じですけれども、いかがでしょう、横田さん。
ですね、関係ないんですけども、今回のニュースは、はい、あのウィニーの技術買ったんですよ、本で。
はあ。
で、あれで、ほら、ファットさんが、なんでウィニーオープンソースじゃねえんだと言ったじゃん。
言ったっけ？
言ってたんだよ。で、僕も結構、見当違いなこと言ってて、あれ、その答えがね、どうも載ってるんで、まあ、よろしかったら、買って読んでください。
なんでここで言わないんだよ。
買えよ。まあ、話すと長くなるから、またそれは後で。はい。
まあ、なんかいきなり唐突な話だったんですけど。あ、そうですか。じゃあ、はい、まあ、すぐにじゃあ次、話題に行きますけれども、はい、セキュリティ、モジラサンダーバード 1.0.7 リリース。はい。シルバーバイン曰く、モジラサンダーバード 1.0.7 がリリースされた。このアップデートはマイナーなものながら、一応セキュリティアップデートという位置づけになっている。修正された主な欠陥リグレッションは次の通り。1.0.2 リリースの際に紛れ込んだ受信確認でのリグレッション。Linux におけるコマンドライン経由での URL 解析に存在するセキュリティ欠陥。さて、日本語版であるが、すでに用意されている。英語版のリリースに先立っては、先立っては、候補ビルドの告知があり、英語版のリリース期日までに完成されたローカライズド版は、同時リリースされるという了解であったにもかかわらず、今回もまた英語版がフライングするような形でリリースされてしまった。だそうです。いかがでしょう、大常さん。
うん、まあ、いい、順調なんだな、あれ。
36コメントついてますけれども、もう少し熱、ね、もう少し熱意というもの
を、何か。興味なさそうですね、大常さん。
まあ、あれでも、サンダーバードは俺、ユーザーとして使ってるから、
結構、そうですか。僕は使って、僕は使ってません。まずいんですけれども、じゃあ一応ざっと見ましょうか。はい、私もリグレッションって言葉はよく使うんですけど、何かいい日本語訳はないですかね。そうですよね、確かに。うん、リグレッションって、うん、リグレッションテストならまあよう使いますけどね。何なんでしょう。まあいいか。うん、はい、じゃあ次のコメント。そう、まあ、相変わらずこう個人フリーソフト作者でももっとどんどん機能を足すのに、異常にモチベーションが低くて人数少ないんでしょうかとか、よくわかんない嫌味がありますね。セキュリティホールが花の真双子のごとく尽きない感もあるモジラサンダーバードですが、なんかまあまあみんなに愛されてるってことですよね、要するに。
結局でもあれじゃないですかね、 RFC なんか読んでないっていう人のなんとかメーラーとか、それよりはいいんじゃないかなっていう気がするんだ
けど、あとはね、
怖いな、
致命的なバグが見つかってね、それを指摘すると BBS 消すとか、そういうやつよりはまあいいかなっていう、どことは言いませんけれど、まあそんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
じゃあこれ評価はまあこんな感じですかね。はい、はい、次行きましょう。一太郎アイコン訴訟、控訴審で松下側が逆転敗訴。アノニマスカワード曰く、日経ネットの記事や IT メディアの速報によれば、一太郎アイコン訴訟の控訴審判決が地裁高裁に手出され、篠原克美裁判長はジャスト側の逆転勝訴の判決を言い渡したとのことだ。判決は大合議で下されたが、これは今年4月に地裁高裁が発足して以来初めてのこと。控訴からおよそ8ヶ月で判決というスピードは評価できる点ではないかと思う。うん、そうです。うん。いかがでしょう、お二人は。
うん。なんか、こう、みんな望んでいた結果であることは、これは確かなのかな、やっぱり。うん、誰も松下側に立ってる人は見かけなかったので、
ね。ちょっとね、松下はこの、なんていうか、インパクトにかける特許で攻撃に出てしまいましたよね。もうちょっとなんかものすごい話だったらよかったんですけど、何でしたっけ、なんか、ヘルプボタンをとりあえず押して、 どっか好きな自分の好きなところにカーソルを持っていくとその部分 の, あのヘルプが出るとそんなのじゃん
ってバルーンヘルプが出るってやったらね、うんうん、
ちょっとねもうちょっとなんかこう数理計画法をあのなんだ駆使した文章、サマリーリリサマリサマライズ技術と か, なんかそういうものすごいなんかなんかそういうものすごいものだったらこうみんななんか多少こう同情したかもしれませんけど地裁工程ってでもあ、知財高裁ってでもあれですよね。あの、できたときはえらい騒ぎになってましたけど、
うん、
まあ、あの、てか、あの、あれですよね。その最高裁が結構粘ったんですよね。作らせないって。最高裁の理由付けもなんかよくわからなくて、あの、まあ、僕は個人的にはできて、まあ良かったかなとは思ってるんですけど。そうですね。じゃあ、とりあえずちょっとコメントをざっと見ましょうか。147コメント。あ、やっぱり結構皆さん、
あ、ありますね。まあ、
スラッシュドットは一応、あの、プログラマーの方々が多いので。どうでしょうね。
それは笑うところじゃなくて、大丈夫
です。いや、僕は最近、なんていうか、言葉を二義的に捉えるように苦心しているので。ささやかな抗議として、今後松下製品は極力買わないことにします。
こういう人多かったよね、最初の頃。これが出
てた。でもね、俺は、微妙なんですよね。ソフトウェア特許に対するスタンスの持ち方っていろいろあると思うのよね、うん。で、俺は個人的にソフトウェア特許そのものがまずいと思ってるんですよ。
うん、
だから、まあこれでいいんだけど、このスタンスでいいんだけれども、うん、でも多くの人にとってはソフトウェア特許そのものは別にそれはそれで良いんだけど、で、その松下が、あのジャストにを訴えたのもそれはそれでいいんで、今回負けたのもそれはそれでいい、なんて言ったんでしょうね。うん、ただそれだけ、
うん、
法律的な、決着がついたってだけであって、ささやかな抗議とかって話じゃないような気がするんだけど、どうですか、なんていうかな、倫理的な問題じゃないような気が、個人的にはするんだけど。
2月の時の話でもう、なんかその、なんだ、松下がドキュン企業だって言って、不買運動をするっていうのはあまりいい反応ではなくて、
うん、
もっと既存のどうでもいいような特許でその攻撃ができないようにいろんなものを高地にしてしまえっていう、ね、そういう対抗策の方がよっぽどなんか前向きじゃねえのみたいな話をしてた人もいて、
そうですよ
ね、まあ、そっちの方が納得できるかなとは思ってて、
うんうん、なんかこう、松下がけしからん、まあ、松下けしからんなのかな、なんかちょっと肌合いが違うタイプの、うん、批判かなという気がしますけど、私にとってはね。
この時にちょうどほら、一太郎の最新版が出て、それでみんなで変わりましょうみたいな話も、なんかちょっと出てたけどね。
まあ、それもなんかね、なんかようわからないけどね。うん。まあ、訴訟だしって感じなんですけどね。うん、まあ、そんな感じで、じゃあ次。そうですよね、今回の話っていうのは、要するに松下が89年に出願したと。ところが、それより前になんか本が出て、本だったかな、論文がなんか出てて、そこに似たようなことが載ってると。
うん、
外国で。
うん、
だから、進歩性がないかな、新規性じゃない、進歩性ですね。進歩性がないから無効。要するに特許侵害はあったと。でも特許そのものが無効だという論理展開ですか。
うん、なんかその、なんだろうな、細かく解説してる栗原清さんって、ね、弁理士の人が解説するのを読むと、
はいはい、
その特許自体が無効かどうかというのはこの裁判では、まあ、要は争ってないというか、 なんか判決しているわけじゃなくて、この特許を用いてこうジャストシステムが一太郎を販売しないように差し止めすることはできませんよっていう、なんだろうな、差し止め請求の無効っていうのをなんか判別しているだけであって、特許自体はまあ松下は持っている。ただそのこの特許を利用してなんかまた他の企業に似たようなことをやっても同じように、うん、そういう効力はないよ、もう高知のもので特許自体は、うん、無効なんだから、うん、特許は持っているけども実際には使えない特許になってるよっていうのが、まあ、うん、そのなんだろうな、最終的な結果みたいな話だっていうことらしいんだからね。
なるほど、
うん、
だから誰かがその無効請求をして松下のこの特許は無効であるっていうのを特許庁かなんかにこう言えばなくなるんだけど、それは多分誰もする必要ないしやらないだろうから、松下は特許を持っててその時期限切れでなくなっちゃうっていうだけの話じゃないですか。
なるほど。じゃあ特許そのものが無効になったってわけではなくて、
うん、
まあでも事実上死にたいになったってことですよね。
そうそう、
誰かがこれであの腰を据えてあの無効請求、無効の審査をやっても、あの審査請求をすると無効になると、
うん、
いうことかな。なるほど。うん。 そうですね。ん？そこら辺なんかありますね、そういうのが。判決、あ、判決文が出てるのか。あ、そうか、最近判決文が読めるんですね。でも判決文読んでると、このポッドキャストどんどん長くなりますね。これはじゃあ、また、今度、読んでいただくということで。一応、向こうでも、向こう審査をやってないのこれ。あ、そうですよね。だって、そうか、そうだよね。高裁でやってんだもんね。特許庁じゃないですもんね。うん、そうですね。はい、わかりました。あと他になんか面白い話がありますかね。そうだな。またなんか相変わらず我々がこう喋ってた感じに読んでるっていうのがバレバレですね。進歩性が。まあでも同じ、やっぱ皆さん同じ論点を巡ってやってるみたいですね。話、お話をしてるみたいですね。
まあ、あとまあ、むしろ松下が勝っていたらみたいなね。
これ高部伝説って何なんですか？
本当
高部伝説。
東京地裁のこれ、有名な、こう、裁判官がいて、ね、結構こう、偏った判決を出すっていうので、有名だ。っていう伝説なんです
よ。ああ、なるほど。高部さんっていう人がいると。へぇ、なんでそんな有名な人なんですかね。
有名っていうか、まあ、ウォッチャーとか、まあ、
ウォッチャーに
有名。よさよ系の人には。
ああ、なるほど。スラッドクオリティとかこっちのが重要だとか言ってない、食べ込まれたらいかがですか。何の話だこれは。何の話なんでしょうね。え、元記事がなくなってますね。あれ、あ、これなんか、ああ、なるほどね。編集者の運営が極めて恣意的なだけだろう。いつものスラッドクオリティ、そんなことより野間猫消費を取り下げの方が重要だ。もうそれは違うだろう。それはいくらなんでも違うだろう。不買運動するならエイベックス関連。あの、野間猫については前回、中川さんが、暴走じゃない。
暴走じゃない。
もうものすごい勢いで、喋ってらっしゃって、特にもう何も言うことは僕はないんですけど。
っていうか、ゲストってのは暴走するために呼ばれてるっていう。
はい、そうです。もう全然問題ないです。俺に喋らせろ、俺に語らせろという、スラッシュドットの読者の方は、オンライン、スカイプでオンラインになってですね。
っていうか、どうやってゲストになればいいのかっていうことを全く説明しないまま。
あ、いや、説明したんですよ。
あ、そうだ。
ええ、何回か前に。
あれ、説明ないんだろうな。あれ、説明じゃねえだろ。
なんで？だって、録音はスカイプでやっている
。録音はスカイプでやってやって
る。それから、ゲストはオンラインになってる人をいきなり呼び出す。
まあ、そうだけど。
何の、ま、非常に、まあ、わかりやすい説明。
わかりやすい説明だけど、まあ、どうやったら、ほら、ゲストになれるんですかみたいな。
だから逆に言うと個人的にはスラッシュドット読んでる人で、うん、なんか話したい人は音がある人はぜひなんていうか俺に喋らせろって言ってくれればそれは嬉しいと思うんですけど、別にスラッシュドット読んでなくてもいいけど、
う
ん、
そうだね。
あんまりね2チャンネルの運営についてとか喋ろ俺に喋らせろって言われても俺にはどうしようもないっていう感じがありますけど、ぜひお願いして野間猫商標取り下げ、
みんな好きだね、まあ、本当にね。
うん、いや、この間も喋ったんだけど、そんなにの、なんかの、みんな2チャンネルを愛してるんですね。
そうだね。うん、
それがすごいなと思って。まあいいんですけど、大瀬さんはなんか野間猫について何かおっしゃりたいことありますか？
え、野間猫？いや、昨日というか、昨夜見た面白い話としてね、こう、なんか、要は、あれ、野間猫ってこう、元の著作権者っていうのはいないわけじゃない？
そうですね、
伝わっていくうちにどんどん改変されていって、うん、みんなが勝手に出ていて、要はそれっていうのはこう西遊記や桃太郎みたいなもので、
うんうん、
でその人はなんかなんだろうな、ワーグナーの、ね、話を出してるんだけど、その神話をもとにして自分で曲を作ったりこう物語を作ったりしたのと同じなわけだから、エイベックスのやることには一切こうなんだおかしな手はないみたいな話をしてきちゃったね。でそれは、まあうん、納得できるなってこと
だね。納得はできますよね。例えば三国志なんかも、うん、あ、じゃない、ごめんなさい。まあ、三国志もいいのか。要するになんか作者は多分いる、名前なんかいましたよね。いるんだけど、うん、あれはどう考えてもそのフォークロアが集まってるわけですよね。で、それを誰かまとめた人がいるぐらいの勢いですよね。うん、だから多分野間猫も、野間猫っていうかモナーとかも多分そうですよね。うん、きっとさ厳密に作者はいないんですよ、
うん。
原型を作った人がいて、それにこうなんか、バーっとくっついてるって感じですかね。うん、
だけど、嫌なんだろうね、2チャンネルの人たちは。
でもなぁ。
うん。
ん？
いや、やっぱりそういうふうに、野間猫、モナーが野間猫になってしまうっていうのは。
でも別にいいんじゃないかね。あ、うん、というか、前回も言ったけど、 なんていうか、その、まあ、倫理的にというか、プライドがないとは、MX はその、クリエイターなんだから、もうちょっとプライドを持てとは思うけれども、まあ、法的には、まあ、ホワイトかなっていう気は僕は個人的にするんですよね。
うん。
うん。まあ、だからといって、あれを、その、企業戦略的にやって、あれが意味があったかっていうと、あ、でもな、難しいんですよ、それも。だって、僕、今日もだからたまたま帰りにタワレコードに寄ったんだけど、うん、やっぱ結構売れてるみたいですよ。
うん、
あの、まあ、マイヤーヒーだっけ、
うん。
だから彼ら多分儲かってると思うのよね。なんやかんや言って。
うん、まあ、その、まあいいや。
うん、まあそんな感じで。
はい、
まあ、俺はそうは思わない。お前らは間違っているという方は、ぜひゲストに出ていただければと思いますけれども
、ね、ロ
シオはトラックバックかなんかでやっていただけばいいのかな。
いや、トラックバックじゃなくてぜひ出ていただかないと。
そうそう、出るための連絡を取るし。
そうそうそうそうです。
あ、連絡を取るしだ。連絡を取るメールかなんかでどうぞ。いくらメールはダメですかね。やっぱりミクシーでもいいですけど。
あ、
メール、
ね、ミクシ
ー。スカイプでいきなり話しかける。
スカイプでいきなりはちょっと困るな。
なんでいいじゃん。
そう、まあいいけどね。
うん、わかんないですけどね。まあそんな感じで、俺はそうは思わない、ノマネコは著作権の問題だとかですね、そういう方はぜひ反撃をしていただけるとありがたい。でも反撃されても多分逃げる。
そうだね、うん、
そうで、そうだと思います。ごめんなさいっていうかもしれませんけど、そんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
したら面白かったですね、これ、
うん、
いろいろ結構勉強になりましたよ、
うん、
特許の専門家っぽい人もいるし、特許で便利しかな、これはよくわからないけれど、うん、まあ、だからね、クロス、オープンソースとかの文脈で言うと、ソフトウェア特許が厄介なのは、例えば松下のジャスシステムはクロスライセンスでなんとかなると思うんですよ。たとえ、松下勝ったとしてもね、
うん。
で、オープンソースの場合は、できることもあるだろうけど、カウンター特許なんか持ってて、自分手持ちの、
うん。
でも、クロスライセンスでその、ネゴシエートすることができないこともあるので、
うん、
それで厄介ですよね、
うん、
中にはね、でもすごい人もいてね、自分の特許、自分いっぱい特許持ってるんだけれども、それを GPL で利用可能にしてる人とかもいますけどね。
かっこいいね、
うん、まあ、かっこいいっていうか、そのだったら特許取るなよっていう気持ちだけど。いや、
それはさ、ほら、結構防衛的な意味合いもあるんじゃないの。
うん、まあ、ゴーストスクリプト書いてある人です、書いてる人ですけどね、うん、いますよ、そういう人が。
まあね、
まあ、なんかいろいろありますよね。だって逆に言ったら GPL の考え方、コピーレスの考え方を鑑定するとそうなるんですよね。
うん、
お前ら特許取れ、特許取って GPL で出せという感じかな。まあ、GPL をその特許のライセンシングに使えるかっていうのもいろいろ難しいですけどね、ソースが取れたとかね。うん、まあ、そんな感じで、じゃあ、この記事は良い記事だったということで、
はい、
どれだ、これですか。じゃあ次に行きましょうか。ソフトイーサー VPN 2.0 リリースキャンディデート1公開、多様なプラットフォームに対応。ゲージ曰く、ソフトイーサー社が開発中のソフトイーサー VPN 2.0 もリリースに近づき、ソフトイーサー VPN 2.0 リリースキャンディデート1が公開された。今回のリリースでは、Windows 以外にも Linux、FreeBSD、Solaris、MacOS 10で動作する版がリリースされている。記事読んでるときは静かにしてくださいよ。特に Linux 版では X86 版以外に PowerPC、SH4 などにも対応しており、応用の幅が広がったところが注目だろう。タレコミ氏としては MacOS 10に対応した点にも注目したい。また今回の目玉として、住民基本台帳カードと連携したユーザー認証も挙げられており、住民基本台帳カードを利用して安価に手軽に安全な認証を行うことができるようになっているだそうです。ということで、ですね、まずいきなり出てくるコメントはですね、また提灯記事か。と言われ、という、手厳しいコメントがついてますけど、提灯記事なので、当人をお呼びしました。突発ゲストというか、たまたまオンラインになってから捕まえた、池島こと池島俊さんです。
あ、どうも、池地です。
こんばんは。
提灯記事だそうだ、提灯記事だそうです。
提灯記事です。
はい、提灯です。
開き直りかな。
開き直って。
いや、でも僕が掲載したわけじゃないもん。これはヨーシーさんがやったの。そんなわけで、池島さん、どうですか、これは。はい、ソフトイーサー VPN。
ああ、では、いや、まあ、内部としては昔からできてたので、やっと公開にこぎつけたということで、まあ、ある意味めでたいなと。
どうですか。なんかやっぱ一番注目されてるのは、住基ネットカードの扱い、っていうか、個人情報の扱いみたいですけどね。どうですか。でもこの辺りは議論したんですかね。
や注目はされてるんですけど、なんか別にだからといって使う人はそうそういないだろうっていう気もするんですけどね。うん、
まあでも盛りものすごい盛り上がってますよね。
そうですね。ただ結構よく聞くので、だからそのむしろLinux で X86 版以外っていうのが割と、うん、
SH4 にやってると面白いですね。これは何か特定の、あの、なんていうか、あれですか、アーキテクチャというか、特定の製品に対応ってことなんですか？
いや、別にそうじゃないんですけど、むしろ、なんか、今まで公開していた普通の Linux X86 版を、他のアーキテクチャ上で動かそうとして動かねえよっていう話が結構来るので、なんとかしたいなっていう話は前からだった
んで。いや、なんかほら、うん、途中で、あの、PowerPC の対応っていうのは、あの、黒箱、クロード指向の黒箱をターゲットでとか、SH4 なら、はい、あの IO データの白箱かみたいな話になってますけど、そういうわけではない。
別に何でも動きますよね、多分そうやって CPU にさえ設定、あの対応してれば。
まあなんかいろいろ書いてあって、まあ三千と光り輝いてるのは提灯記事だっていうのですけどね。それはあの、あと他の VPN との比較っていうのを書いてる人がいますね。比較表があるんですか、はい、softisa.com にね。それが偏ってると。はい、ああ、なるほど、うん。偏ってるそうですよ。
でもそれ、かなり昔に作ってちゃ
う。うん、まあそういうことありますよね、よく。それは往々にしてあることなんでしょうがないですよね。コメントを削除されて頭に来た厨房がいろいろ言っているようだけど、ああいう俺に対するのぼり君の態度は妥当だし、削除も妥当だと思う。
あれはどうなんですかね。
なんかあったんですか。
ああ、いわゆるヒロフ問題というやつで。
ヒロフ問題、
いわゆる、あ、知らないんですか。スライドにも垂れ込まれてたと思うんですけど。
はい。
いや、なんかソフトイザーとはあんま関係ないんですけど。
あ、関係ないんですか。
なんか、俺の同級生が、スパイウェア入りのソフトを作って公開してて、ベクターに乗っけてて。
あの話なんですか。
あのことですね。
まだあの話もめてるんですか。
ソフトの一部をちょっと手伝ってもらったりとか、あとまあ友達同士の手伝ってもらったところがあって、で、まあ、それで外注先だっていうね、問題になられたんですけど。
その話なんですか。
多分その頃になんかその、のぼりくんの日記に割とひどいことが書かれて、でまあごそっと削除したら結構文句を言われるという話があります、ね、ただなんかどうなんですかね。
それはでもこの記事に書かれても困るような話ですよね。あんまり関係ないような気がします、ね、
なんかいやその後この何関連のトピックが立ってそれが書き込まれて、
ああ、
なんかずっと粘着がいるわけですね。
一言で言うとそれなんだ。
そうですね。
まあまあね、粘着も有名税みたいなもんですからしょうがないんじゃないですかね。大仙さんいかがですか、ソフトイーサーは。
まあ、使ったことはないんですけど、この Mac OS X が注目だっていうのは なんかどういうところが注目なのかなっていうのが、まあ、気になったかな。
いやいや、一応なんか設定上は単に私がなんか Mac パワーに連載を書かせてもらってたことがあって、マカードだっていう設定になってんで、Mac には注目しとかなきゃダメかなと思って書いたんですけど、
そうキャラクター的に、
キャラクター的に、
Mac ユーザーに飲み込みですよみたいなふりを、
はい、はい、ただまあ今使ってらしいパートなんですけど、
それはまあ、うん。微妙だな。
それはその微妙だなっていうか、垂れ込み師はあなたじゃないんですか。なんだかよくわかりませんけど、はい、そういう感じなんですけど、生島さんまだ残りたいですか。
ね、どこに、あ、どちらでも。
次にまだあと2つあるんですけど、やっていいよろしいですか。
はい。じゃあ、なんか行きましょう。
はい。じゃあ、次の記事に行きたいと。あ、そうだ。じゃあ、生島さんにはこの記事を評価していただきたいんですけど。
自分の記事評価するのもどうかと思うんですけど、
いや、そこはあえて、
そこはあえて、じゃあ、いや、普通ぐらいで、
普通ぐらいで、じゃあ、こんな感じでしょうかね、
うん、
次いきます、NASA と Google が技術分野で提携へ、 ゆきちいわく、IT プロ、C ネットジャパン、インターネットウォッチ、日経ネットの各記事によれば、結構いっぱい載ったんですね。Google と NASA が大幅な技術分野で提携し、共同研究を行うことについて、了解覚書、メモランダムオブアンダースタンディングに署名したことを発表した。これを C ネットジャパンは、ギーク夢の共演と称している。Google と NASA は大規模コンピューティングをはじめ、バイオ、ナノテクノロジーなどの各分野で協力を行うほか、NASA の教育施設内に最大100万平方フィートの、ののになってますね、これ。のの、Google 社の施設を構築するとのこと。また、宇宙関連の起業家も、支援するという計画も含まれ、かなり大規模な提携になるようだ。
うん。
だそうです。
はい。
いかがでしょう、皆さん。
だけど、これあんまりコメントないですね。
うん、
宇宙で Google だったらもっとコメントつくのかなと思ったけど、あんまりコメントないからな、おかしいなと思ったんですけど、あんまり興味ないのかな。
セティとかね、あれは何でしたっけ、 UCLA がやってるんでしたっけ。
そう、あれはセティは、そう、 NASA じゃなくて、そう、 UCLA、 あれでしょ、あ、セティアットホームの方、それとも
セティプロジェクト全体、
全体は確かそうだよね、あれは UCLA だと思った
な、うん、どうなんでしょうね。
あ、なるほどね。分散、あの、分散コンビニの話が出たから、そう言ったのか。
うん。
ウィンドサーフの話があったでしょ。あれはなんか関係するのかな。
何？ウィンド？ああ、はいはいはい。どうでしょうね、あれは。
うん。
関係する。まあ、記事を読む限り、なんかよくわからない。
そう、
なんで組んでるのかよくわからないけど。まあ、多分思いつき。ですか？
ええな。
うん。いかがでしょう、大常さん。
で、だからこう具体的な話がないから突っ込みようがないっていうのはね。
ですよね。
うん。
分かんないけど、その覚書をちゃんと読めばきっとなんか入ったのかもしれないけど、報道を見る限りは一緒にやりますっていうか、お金をグーグルか NASA に出すしか読めないんですけれどね。そういうことじゃないのかな。どうでしょう。いやーね。Google、Google ムーン、Google スペース。なるほどね。いや、今全部読みましたけど、あ、なんだこら。黒 T シャツ半袖デブっていう人が書いてますね。
ね、はい。
一番。まあ、いいんじゃないでしょうか。
それは、ライブドアの宇宙から連想
してるでしょうね、
恐らく。あ、なるほど、ね。
ああ
。
ミスター・エノモトの話ですね。そう
です。ミスター・エノモトの話ですかね。まあ、あの10コメントですか、13コメントついてる感じですかね。まあ、うん、面白い記事だけど、あんまりコメントがしにくいっていうパターンですか。
うん、
じゃあ、これはとりあえず、こんな感じでよろしいでしょうかね。
はい、
じゃあ次いきます。MIT メディアラボから途上国の子ども向け100ドルノート PC。アノニマスコワード曰く、MIT メディアラボは発展途上国の子供にノート PC を提供するために設計した100ドルのノート PC の詳細を発表した。は？あ、よろしいんですね。
はい。
構成によれば、CPU は AMD 製 500MHz、メモリ 1GB、RAM が 256MB、フラッシュメモリが最低 512MB から、OS は Linux となっており、搭載された Wi-Fi によりメッシュネットワークを構築することができる。LCD は廉価版 DVD に使われるようなものを利用し、カラー白黒表示が可能で直射日光の下でも利用できる。電子ペーパーを使わんもあるようだ。写真を用いた紹介記事が CNET Japan に出ているが、電力の供給がない地域のためにハンドルを回して充電できるなどの機能が付属している。取っ手を握って持ち運びできるなど使い勝手は良そうである。200ドル程度で市販して、利益を子供向けに使うという構想もあるようだ。マイコム PC ウェブ、CNET Japan、IT メディアニュースなどでも取り上げられていると。ということですね。うん、あれですよね、あの、200ドルで我々に売るっていうんなら、あのホワイトバンド PC とかでね。
ほっとけない PC。
ほっとけない。
ほっとけない PC。
やるときも、あの、ものすごい売れる。あとでこれカットしておきますけど。そういう感じでしょうか。ね、写真見ると、写真がシネットジャパンに載ってるんですけど、かっこいいですね、これ。
かっこいいですよね。
なんかダイナブックみたいですよね。うん、ダイナブックみたいですよね、昔の。実際の製品じゃなくて、アラン・ケイがやってたような。見た目はね。
うん、
ね、あと、充電側の手回しっていうのがなかなか、
うん、
ね、これ手がない乙武君だと充電できないですよね。
うん、困りますね。
やっぱりほっとけないネタなん
だ。だけど、まあね、今の PC でもいいですよね、こういう、今結構、いろいろみんな電源確保に走るじゃないですか、いろんなイベントで行くと、逆にこうやってハンドルぐるぐる回した方が、帰っていいのかもしれないですね、今の PC でも。
俺、あれですよ、最近ね、肥満解消のために自転車乗ってるんですよ。うん、なので、自転車に、こう、ダイナモになんとか発電できるようにならんですかね。サイクリングマシンにさ、乗っつけてさ。で、自転車こがないとハックができないと、どうですか、
ね、笑えるね、それ。でもこれ、ハンドル回せって言うけど、これ、どのくらい持つのかな、ハンドル、どのくらい回さなきゃダメなんだろう。
多分、ものすごい回さなきゃダメじゃないですか、
ね。どう考えても。相当使うもんね、電力とはね。
どうなんでしょうね。でも、これ、かっこいいですよね、うん、やっぱり。やっぱ、こういうとこはアメリカすごいなと思いますね。
これかっこいい
な。あれこれ、なんだこれ、ネグロポンテが仕切ってんの。
そう、ネグロポンテ。
うん、じゃあ
なんでそう突然なんでそうなるんだよ、お前よ。
いや、別にいいんですけど、なんでもないです。
いいじゃん、メディアラボ。
そうですよ、そうですよ、もちろんすごいですよね。
すごい人ですよ。
ピアツピア的にはやっぱあれですよね。
そう、メシネットワーク、さすがだね、ゲリマさん。これは面白いですね。うん。僕もこれは面白いなぁと思ってて、これで本当にミシネットワークが作れるんだったら、これはね、200ドルはね、美味しいね。
そう、これもミニを教室中で動かす。
うん。それはいいですよね。よ
くない
です。なんで最低限。このさ、この、あれですよ、なんか横がね、え、何
最低限すれ違い通信をしないと、やっぱりここで。
あー、それは面白いね。うん。ノート PC 持っててね。それで、だって結構これ、まあ 軽くはないけど、持ち運びできるもんね。これぐらいだったら。
これそれ、僕でもそれでものすごいブラックなネタ思いついたんだけど、言わないことにします
。後で、
いや、後で。いや、なんかほら、すれ違いって聞いてさ、任天堂 X じゃなくてさ。
うん。
まあいいや。
そこまで
言って。あとは想像に。で、コメント言いましょうか。はい、事態を収拾するために。はい、コメント、168コメントですか。
もう、やっぱみんな感じたんだね。
うん。やっぱこれ見た目かっこいいもんね。うん、
かっこいいの欲しいもん、これ。うん、
欲しい。
はい、素直に欲しいです。うん、はい、そうですね。14,800 円ぐらいでも買いだね。うん。まあ日本だったら、だらやっぱホワイトバンド PC だよ。
うるさいよね。
300ドルぐらい、あ、だから3万円ぐらいで売ってさ。
なるほど。
で、2万7000円は経費とかさ、なんかそういう感じでこう。
ひどい。
それで、その、ホワイトバンド PC の2はさ、デカデカとさ、なんかさ、なんだろう。なんか、フリーソフトやフリーワールドとか書いてあるさ。そんな感じで。フリーソサイティーか
ましれない。3秒に1人開発者が死んでいるとか、そういう。
うん、そんな感じで、ね。で、皆さんの、その、出したお金は、ソフトウェア、なんだ、開発の啓蒙のために使われますとか、なんかそんなような感じで、必ずしもその、当事者に渡るとは書かないみたいな感じで。
ジャブが割れて300万円払うとか、そういうところに使われるわけですね。
そうですね。なんかまたアウトテイクが必要な気がしてきましたけど、ね、まあいいでしょう。はい、まあみんな欲しいですよね。これ僕も欲しいです、実際。うん、手回してのいいですよね。うん、直射日光で見えるってのはいいですよね。最高ですね。
うん、でもこれ結構重要だよね。でも直射日光で見えるっていうのも。
うん、まああと何ですか、勤労者の年間平均所得が100ドルいかないような国がたくさんあるわけで、そういう国の子供に100ドルの PC を配るくらいなら100ドルで高教育を施す方を選ぶべきなんだと思うんですがね、だそうですね。まあそれもまあ正論かなって気はしますけどね。でもね、なんかよくわかんないですけどね、アフリカのオフィスとかでこれ配ったらね、なんかラマヌジャンみたいな人がいてね、なんかものすごいこう研究をやってしまうっていうことはないですかね。なんかまあ、それは単に僕の妄想ですけど、なんかね、すごい人いそうですよね、うん、頭の中でサイコロが10個振れますとかね、なんかこういう、
頭の中でサイコロが10個振れますって、それすごいのか、
いや、思いついた当にあんまりすごくないなと思ったけど、まあ、本当は分かんないですね、パイを50億桁暗記できるとか、で暗記できる前に計算しなきゃいけないのか。50億桁計算できるとどうですか。ひたすら割っていくみたいな。なんかだんだんこうコメントの質が下がってきてるような気がしますけど。
そうだね。疲れてんだね。うん、
いやいや。いや、なんかね、面白いんだけど。
気が疲れてきてるな。
うん。 インドね、うん、インドでもな、あ、なんかでもね、こういうパターンってピピンとかいろいろありましたよね。
ピピンは
あれは先、いやいや、先進国、いや、先進国向けなんだけど、うん、なんかこういうパターンでなんか、まあいいです。
インドはちゃんと言ってますよ。あの、Linux の PD でしょ、多分この方が言ってるのは。
なんでアジェンダとか言うんだっけ、違ったかな、なんかそんなような、アジェンダ違うか。
違うね。名前は、アミ、んアミダ。
アミダか。
アミダシンピューター。
はあ、そうか。そういえば PDA といえばさ、うん、私が使ってるあのソニーのクリエが故障したって話を前回しましたけど、あれは、見事になんか、あの、何でしたっけ、交換、なんで、リコール対象ですか、だったみたいですね。
ああ、なったね、そういえばね。あの CCD のカメラでしょ、確か。
うん、まあ、全然関係ないですけど、うん、
ソニータイマーが
壊れてないね。
ソニータイマーなんですかね。
ソニータイマーが壊れて交換しなきゃいけないっていう話じゃなくて。
ソニータイマーが壊れて交換しなきゃいけないっていうことは、ソニータイマーが復活するから困るじゃないですか、私は。何を言ってる、何を言ってるんですか。
あの、保証期間の前に壊れちゃうから、早めにソニータイマーを交換してくださいとか、そういう。
なるほど。なんか、いよいよこう、セカンドテイクが必要な気がしてきましたね。
放送するために呼んでるって言
って
たじゃん。
まあ、そうなんですね。いや、僕はすごい嬉しいんですけどね。あれじゃん、だホワイトバンド PC の次はホワイトバンド Linux ですよね。
ホワイトバンド Linux。
だからさ、クノピックスかなんか DVD 白くしてさ、変装を解けないとか書いてさ、それで500ドルぐらいで、500ドルぐらいで売るってどうですか、
ね、500ドル高いだろ、
中国で作ってよ。
うん。なんだろう。
カズとかが出たりな。北島とか。
それはかなりブラックですね。むしろあれじゃないですか、あの、なんだ、やわらちゃんの、あの、旦那とかが出てきたらどうですかね。なんか、まあ、ひどいこと言って
る。小竹くんが出てきた。
もういいですよ、もう、それは。そのネタいいですよ、もう。
キーボードが叩けない。
まあ、いいでしょう。カラー白黒表示化の、カラー、そうですよね、カラー白黒表示化、本当当たり前ですよね。カラーが出るなら白黒表示はできるは当たり前ですよね。どういう意味だろうな。
まあ一応それで下の方にもフォローみたいなこと書いてあるけどね。
うん、カラー画面を白黒画面に切り替えると明るい日光の下では画面は通常の4倍の解像度で表示される。
うん、
はあ、なるほどね。なんかよくわからないけど、普通に不可能なように思えるよね。
まあまあいいんじゃないですか。
まあまあでも多分まあネグロポンテのことだしね。
お前、まあいいけど。なんか結構、うん、偉い教育系のポイントやっぱ目立ちますよね。
やっぱね、でもあれ見た目がね、かっこいいから、うん、こう、あんまり否定的なことは言いませんよね。
うん。
途上国から見たら金持ちの悪趣味にしか見えないね。
まあ、どうなんだろうな、これ使ってみ、やっぱ使ってみてもらってないとわかんないもんな。
うん。まあそうかもしれないな。うん。どうなんだろう。これね、先進国のやつがね、わざわざ出かけてって買うとかどうですかね。
いやでもこれ普通に売れば儲かんじゃねえの、そのお金でさ、あの、何か向こうの方で寄付すればいいんじゃないのかな、まあ、さっき言ったあのホワイトバンド PC では言ったけど、本当にそういう感じにした方がいいと思うけどね。
まあね、俺はちょっと 今本当に本気でホワイトバンド、あの、グニューホワイトバンドを作ろうかなって。
なんでバンドなんですか、もう。誰が買うんだよ、それをよ。
いや、新しい企画として、あの、ホワイトバンドに GNU って文字を入れて、こう、300円で売るかな。あ、200円の方がいいかもしれない。
なんで200円の方がいい？
安いじゃん、本気より。
なんでそういうさ、浅ましいこと考えるんだよ。
それでさ、なんかほっとけないとかでさ、で、この収益はハッカー、ハッカーなんだ、ハッカーを知らしめる活動のために役立てますとかなんかで、まあ俺がご飯を食べるんだけど。
うるさいよ。
そういう感じでいいんでしょうか。これがでもね、本質ですよね。
何の本質だよ、まあいいけど。まあ、
よくわかんないけど、なんかもうやばいな。まあ、まあいいでしょう。子供たちは何を学びたいのか。
うん、
まあ学ぶ、まあ黒板でね、やった方がいいかもしれないけど、
うん、まあだけどね、せっかくこういうことがあるんだから、まあ、とりあえず使ってみればいいのかなと思うけどね。
うん、か、まあ難しいですよね。僕だから、僕は彼らの目にはなれないから、
うん、そうなんだよ。
僕はどう思う、彼らがどう思うかは僕にはよくわかんないしね。いや、この間だから、あの、あれですよ、スリランカ行って、そうしみしみ思いました。
ほ
う、うん、次、そうで ですね。でもこの製品が本当に子供たちの手に渡ったら世界は変わるのでしょうか。あんま変わんないような気がしますけど、ま
あ、でも、あれ計算機はほら、はい、まあ、なんて言ったらいいんだろう、まあ、人文系みたいに曖昧なとことか、ね、そういうの人格攻撃とかそういうのが通用しないところで、まあ、こう組んだようにしか動かないっていうのがね、痛感できるからいいんじゃないかな、そういう意見なのかもしれない、ね、ネグロポンテ的に、
まあね、
曖昧に書いてもね、うん、あのコンピューターは解釈してくれないよっていうのをね。
ああ、
どうでしょうね。2チャンネルインターナショナルとかできそうですけどね。
どうしてたびにコメントしてるのにブチワードをするんだよ。まあいいけどさ。
なんか、2×2 チャンネルとか
うるさいよ。
もう一つ作業が増えました、もう一つ作業が増えましたみたいな。なんだか、何を言ってんでしょうね、私は。なんか全世界的にこう、あの、なんとか議論が起こるみたいなね。先進国で200ドルで売る。うん、まあやったらいいんじゃないですか。200ドルはでもちょっと安すぎるんじゃないですかね。
一応プラン的にはでも200ドルなんでしょ、これ確か。
うん、でもやっぱ思い考えてることはホワイトバンドちゃんとか思いますけどね。
もともとはこれを向こうの方に、あ、向こうの方に持っていくっていうなんだけど、でもこれ先進国の方が売れるよね、なんだかんだ言って。
まあね、1分間ハンドル回すと10分間使えるのか。へえ。
でもこれ結構みんなすごい光景だよね。ずっとなんかプレゼンの資料とかプレゼンのなんか会場とかにいて全員みんなで回してるんでしょ、ぐるぐるぐるぐる。なんか発表をするためになんか記者の皆さんもずっと回してるのになんか笑えるのやつを考える。
なんかさ、
うん、
なんかその地方に行ってみたらさ、うん、数年後さ、なんか右手だけ異様に発達した人がいっぱい。それはちょっとなんか問題があるような気がするけど。
塩マネギみたいな子供がたくさんいる。
塩マネギみたいな。
ひどい。
あ、いいですね。充電キットを足踏みにしてくれれば貧乏ゆすりで使い続けることができるんじゃないか。いいですね。こういうの大好きです。素晴らしいコメントですね。なんだ、なんだこれ。私は200ドルというのは倫理観や道徳観を含む価格だと思ってます。だからあとは目的があれば買うと思います。うん、まあそうですよね。うん、まあなんか、200ドル微妙かな、確かに。手に入れた小学生が先進国にオークションで売るにすれば、途上国の人が儲かりますって、これはダメだろ。そういうことをやっちゃダメだろ。
でも本家だとこういうコメントが出てるんだって、いろいろと。結局売っちまうんじゃないかみたいな感じが。
うん、まあ売るでしょうね、でもだって。
うん、だからこそ学校でやるんじゃないの、ね、
途上国の人はほら、ゲーム、マルチ、MMORPG なんか、オンラインゲームやると、それだけで生活費が稼げるっていうぐらい、儲かるらしいから。なんか、先進国
の途上国の人だと、
すげえ。
なんか、なんですか、勇者の剣とか売るとかそういう世界で実際に食っていけるわけだ。なるほど、それはそうかもしれませんね。
中国とかの、あのプロゲーマーとかすごいらしい。なんかもう、部屋中に何台もこう、パソコンを入れて、そのボットで、ずっとなんか、ゲーム内のマネーを稼いで、それでアイテムを買って、なんかその日本とかそういうところでオークションで売るらしいんだね、リアルマネートレード。
ああ、それはじゃあもうあれですか、ゲームに夢中、ほら、よくほら、韓国のさ、あれです、ネットカフェで50時間ゲームやって、腎臓麻痺で死ぬとかいるじゃないですか。あれはゲームに夢中になってるんじゃなくて、なんだ、デイトレに夢中になって死ぬのと同じですよね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
本当に リアルなお金を覚えてるわけね。
だからもう、ゲームを楽しむのはもう邪魔くさいから、ひたすらね、そういうボットにやらせて、
だからあれですよね、ネットゲームとかそんなぬるいこと言ってないで、普通の世界をあのサザンクロスシティみたいなのにすればいいんですよね。で本当に、本当に、本当にチェーンソーが買えるとかして、こう、本当になんかこう、わけのわからない人がいっぱいいるみたいなね、モヒカンみたいな。そうすれば、そうすれば現実と仮想が、バーチャルリアリティは悪いことだから、
悪いことだ。
現実とバーチャル、いつもね、なんか思うんですけど、バーチャルリアリティを圧迫する方向に行くでしょ、逆で、だから、現実をバーチャルリアリティに近づければいいんですよ。だから、なんかお姫様どっかの後ろに幽閉されてるし、なんかハリボテのバラ娘がいるし、みたいな。
ハリボテのバラ娘。
それはでも、監禁王子とかが実践してるっていう話もあるよね。
監禁王子？
監禁王子。
ああ、なるほど。うん、
ああ、
ありましたね。
東北の方のなんか、ウォーボンの。
いましたね、うん。そうか。もう、やっぱまた先駆者がいるわけですね。
もう俺らが言ってるようなことは、すでに誰かがやってるんだ。
このポッドキャストもそうだけど、必ず先駆者が見つかりますね、何かやると。先駆者偉大ですね。先行者って言われましたけどね。
うるさいよ。
先行者って言われましたけどね。あれも偉大だったよね。なんかこう、なんか非常に、これ、この記事としてはすごいいい記事だと思うんですけど、我々のコメントはなんか、くだらないことが多かったですね。
くだらないこと多いね。
いかがでしょう、皆さんの評価は。罪滅ぼしにアプローズにしましょうか。
あ、そうですね。
おお、なんだなんだ、なんかいきなりものすごい音がしました。どうでしょうね。まあ、欲しいです、本当に。
うん、これは欲しいね。500円使えばいいかな。
あと、ちょっと僕はこれからあれですよ、白いあのゴム紐買ってきて、グニューってサインペンで書くことにしようかなと。
それ、明日やればいいじゃん。パーティーとか
それ。それはでもな、人間としてどうかって気が。
だから、こう、基調講演とか言えばいい。
結構善人なんでね。あ、そうか、基調講演で僕がつけてりゃいいのか、
みんな。そう、ね。
それで欲しい人はこう、200円で売ります、みたいな。受注生産。
そう。受注生産200円って安い。
だったら2000円ぐらいの方がいいか。
うん。
それで、あの、皆さんが出したお金、限界以外は、あの、ハッカー進行のために使われます。
そう。
ハッカー進行ってのはなんだかよくわかりません、みたいなね。なんかもう、本当に今日はひどい話が多かったですね。
ひどいね。
いかがでしょう、ゲストのお二人は。あ、すいませんね、池島さんはいきなり呼び出して。
いきなりゲストですね。
どうでしょう、池島さん。
いやー、いきなり呼ばれてびっくりなんですけど。
ソフトイーサーですけどね、
はい、
どうですか、ちょうちん記事呼ばわりされてますが、どうですか、
ちょうちん記事なんで仕方ないな。
なるほど、
はい、
大瀬さん、いかがでしたか。
まあ、面白かったな。
面白かったですね。ちょっと、あの、途上国の子供向け100ドル PC は後で編集しますかね。
それ、ジェット竹とかに入れ替えておいて。
いや、どうせいくらなるよもよもじゃないですか。
あ、じゃあもう、最初から名乗るとき、よもよもって言うと。名乗っとけばよかったな。
こんにちはで音質がいきなり変わって、よもよもですとか、なんかそういう感じにすればいいんですかね。
あ、なるほど。そうですよね。よもよもさんが言ったのは仕方ないですよね。
なんか僕らは人品人ですね。まあいいでしょう。そんな感じで、じゃあ今回は、2005年の9月30日に、スラッシュドットジャパンに掲載された記事を、記事を確かに読み上げましたけど、あんまり記事と関係ない話を延々としてるような気がしますけれども、取り上げました。お送りしたのは、八田正幸と、
横田真澄でした。
いや、ゲストがいるんだ
よ。あ、本当、
ゲストがいるんだ
よ。で、ゲストの、大常さんと、池島さんを迎えてお送りいたしました。はい、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまい。